で、今日もですね、以前の追加として同じようなテーマでお話したいと思います。これはどうしてかと言いますと、このテーマ、どこから来てどこへ行くのかっていう問題は、私も今から50年以上前に初めてですね、この問題はとっても大切なんだということを知らされたのが、ヒルティ、カール・ヒルティの幸福論の第一部の最後に置かれたこの文章のタイトルがそれだったんですね。人間とは何なのか。とは、どこから来て、どこへ行くのかっていうのことこそ、この問題こそは、問題中の最大の問題なんです。というふうに、この幸福論の第一部の最後にそのような本を収めていたということなんですね。そういうことで、次々とずっと書くっていうことで、まあ、第一部で最初一応、区切りをつけた。その最後のところにそれを持ってきた。最大の問題だと。この世の中で最大の問題なんだろうかな。まあ、いろいろな問題がありますよね。ですから、まあ、ほとんどの人は、それは生きていくことだと。もう死んだら終わりだ。だから、生きるということは最大の大切な問題だ。けれども、よく考えてみたらですね、動物や植物、特に植物なんかは、千年も生きているのが、単に生きているっていうことは、人間よりはるかにですね、なんか長く生きているものがあるわけですね。で、また短いもの、簡単にアリとか、バクテリアのようにですね、ちょっと火で炎で一瞬焼いただけで死んでしまう。非常に弱いように見えてですね、これ実は繁殖力が非常に大きいように、まあ、神様は作ってあるわけです。一個一個の細菌、菌なんていうのは本当に簡単にですね、死んでしまう。そういう命って非常に簡単に死ぬけれども、次々と受け渡す。いくらでも広がる。だから人類がみんな滅んでしまったところで、バクテリア類、これは当然生き残る。ずっと残るわけですね。そんなふうにですね、単にこの生物、生き物として生きるということが一番大事だということは、そういったことの他にも、長く生きてですね、悪いことをずっと続けて、他の人々に対して悪いことをいっぱいいろいろして、で、長く生きて死ぬんだったら、そんな長く生きて意味がないわけですね、意味がない。イエス様も30歳余り、33歳ぐらい。と言われていますね。だから、どれだけ長く生きるかというよりも、どれだけ神様の御前に価値のあることをするか。だから、十字架でイエス様と共に釘付けにされた一人の思いですね。罪人は、自分たちがこのような十字架で釘付けられるのは過去にいろいろとですね、犯した罪から、まあ、当然だ。いうぐらいに様々な悪いことを重ねてきたようですね。けれども、最後の時に弟子たちさえも復活のことは信じてなかったのに、あの十字架で貼り付けられた人は、あなた、イエス様、私なんか、御国へ帰るときに私を思い起こしてくださいと、本当に幼子のような心に帰って、イエス様はこの復活するお方なんだ。不思議にそういうことを知ってですね、信じて知っておって言っただけでイエス様が、今日、パラダイスに行くのだ、おるんだ。これははっきりとこの救いのメッセージを言われたわけですね。まあ、そういうふうに、その命って一番大事だと言ってもですね、そういう単純なことではないわけですね。で、死んだら終わり。これもまた全く単純じゃない。 目で見たら何もなくなる。焼いてしまったほとんど灰、灰だけしか残らないから。で、まあそういうふうに、このどこから来てどこ行くのかっていうのは、自然科学的に考えてもですね、非常にこれは神秘、神秘の問題なんですね。この宇宙、太陽や星々っていうのは何、どうして、これはですね、はるかな、100何十億年も遥か昔に、ものすごい大爆発が起こって、それからこのように様々な反応が起こってこういうのができた。それもっと前は何なのか。もうそれは問うこともできない。だからどこから来たのかっていうこともですね、非常に不可解なことですね。大爆発、ビッグバン。以前は何がどうだったか何も問うことも何も言えないという世界であれば。で、この、最終的にこの地球や太陽、無数の星々はどこへ行くのか、どうなるのか、最終的に。そんなこともですね、これは、神秘に包まれているわけです。そういうふうに、この、自然科学的に考えてもですね、どこから来てどこへ行くのかって、本当に一番まあ、大きな問題ですね。130億年以上もですね、はるかな、以前からずっと先まで、通すような問題がどこから来てどこ行くのかっていう問題だから、で、こういう問題を解決するっていうことは非常にですね、この理科学的な才能が良くなければ、まるっきりわからないわけです。で、そういう非常に頭の良い人たちがでも考えることっていうことの結末が、一つは核兵器でもあったわけですね。核兵器というものこそが現代の世界を一番恐怖に陥れているものなんですね。医学にしても私たちが衣食住にしても全てのことは科学技術の、まあ、作った産物なわけです。それがなかったらこういうもちろんコンピューターどころか農業のする道具、いろんな機械、器具類、それから自動車、運搬、その他みんなできない。列車も何もか、こういう紙も制御も。みんな何らかの科学と技術の作った産物なわけですね。でも一方ではそのように、一番人類を恐怖に陥れているものこそがまた科学技術の産物だ。どうなるかわからない。まあ、多くの人はですね、この地球や人間世界はどこ行こうとしているかということは非常によく問題にするんですね。環境が悪くなったら、これも生きていこうできるんじゃないかと。あれは最終的には地球も太陽も消滅してしまう。いや燃え尽きてしまう。そしたらまあ、まだまだ遥かな先。40億年、50億年とかいうことにしてもですね、とにかく最終的には消えてしまうと最終的に。そんな風にですね、非常にこれは虚しくなるということです。いくら努力をしても努力をしても、良いことをしてもみんな最終的に消えると。地球も消える。人類も消えると。星々も最終的には消えると。あるものはすごく巨大惑星になって、それがまた白色矮星になって、それも最終的にはみんな宇宙に飛散してしまうとかですね。まあ、そういうことを私も大学の時代に1年か2年にかけて特にいろいろ考えるようになったわけです。努力もして、いくらしても虚しいだと。大きな視野で考えたらそうですね。これからどこ行くのか。それが私にとっても最大の問題に実際になっていったわけです。まあそういうように、これは誰から特に言われたんじゃないけど、こういうことをいろいろ考えている中でですね、大学の学生問題がたくさんあったわけですよね。安保、反対、ベトナム戦争、反対とかだった。 それそれとても大事です。安全保障って言うと、安全を保障するなんて良いこと響きがあるけど、要するに軍事同盟なんです。誰かが攻撃したらこっちもやると。日本は憲法の解釈を勝手に変えてしまってですね、前の首相なんかが。前の前ですね。もうずっと前の時からそういう経はずっとついたわけです。で、決定的に、まあ、安全保障の地球の今反対側に行って、それでも、データ派遣して攻撃もできるというふうに変えてしまったわけです。で、さらに攻撃までしてもいい。自衛のためとかしてですね、どんどん変えていきますが、もうそういうふうに軍事同盟に全くなってくる。はるか50年前にですね、学生たちが、だから反対、猛烈な反対をしたと。確かにこのような方法へとますます色濃くなっていってるわけですね。安全を保障するっていうのも、軍事同盟、戦争があったら、両方を共に戦ってやるんだというふうなことに、まあ、なりつつあるわけです。ベトナムの戦争反対、これもウクライナの戦争、あんな戦争はやってやめようということも、そういったこともつながっているんですけども、でも、その彼ら学生たちも、最終的にはどうなるのか、いうことに関してはほとんど全く議論をしなかったです。人間、科学技術、地球、どうなっていくのか、最初は。で、そういう人たちは、どこから我々来たのか、ということに関しては全く議論もなかったです。はい、まあ、そんなことでですね、いろいろいろと私自身は、この世界全体に大きな疑問がだんだんと重なっていって、誰も解決してくれない。そういう中に様々な過程を通って、この聖書の世界に神様が引き寄せてくれたわけですね。そしてこの問題の中の問題、最大の問題という、どこから来て、どこへ行くのかということ。この点に関しては、ヨーロッパの哲学というものは、プラトンのいわば、旧解だとも言えるぐらい、プラトンは重要な、あるいはソクラテスの名前を使って書いてるんですけども、プラトンの本は、非常に私にとってですね、まだキリスト教を信じる前には、一番の、まあ、よりどころだったけど、それの、ファイドン、一部の本で、最終的には、輪廻、生まれ変わるっていうふうなことが、それと書いてあることにて驚いたわけですね。仏教だったと思ったらですね、プラトンまでが、輪廻というふうなことについて触れてある。彼のようなですね、時代、まあ、歴史上の最大っていうのを、まあ、天才のような人であってもなおですね、そこからまあアリストテレスはまた、プラトンの弟子として出たわけですが、大きな疑問点でもあるんです。まあ、そういうことでですね、プラトンの思想に非常に私のものの考え方の根本というのを学んだわけですね。誰も教えてくれない。これは理学部でも全くそういうふうな一番の根本っていうものは目に見えるものの奥にある目に見えないものだ。そんなことは誰も議論しなかったわけですね。美しいものはそれ自体美しいもの、いろいろあるけど、美そのものはその美しい様々なものの奥にある目に見えないもの。それを美のイデア。これイデオ。ウィデオ、見るというギリシャ語の古い形から来てるんです。見られたもの、デイノンで言えば、見られたものこそが根本だ。その目に見えない美そのものをいろんな花、いろんなものに与えているので、様々なものは美しいと感じる。それは一つ一つは美そのものじゃないんだと。美そのものは、いわば、デイ的な目で見ないとわからない。それで見るものは、イデア、見えられたものという。そういう考え方ですね。特に私は学んだわけですが、それはキリスト教になってもですね、そういったところは、そういったことも含んで、全部含んでるわけですね。それもはっきりしてます。これはイデアって言ったもちろん神様であるわけです。で、イデアはね、どっか冷たいもの。 弱いものを顧みるような側面は、そのイデアというものには本当に見られないということですね。で、そうにして、聖書の世界に出会うとですね、どこから来たのかということを最初からはっきり書いてあるんですね。創世記に神はご自分の形に似せて人間を作られた。だからこそですね、人間を教えられなくても何が良いか、人をやっつけたりいじめたりすること悪いっていうことは忘れたりしないですね。物を盗んだら悪いっていうことは忘れたりしない。どんなことがあってもですね、人の物を盗んだりするのは悪いって知ってる。貧しいから何か理由があったっていうことで盗むんだ。あるいは戦争になったからいっぱい盗んだりするどころか人間も盗んでくる。物も盗んで破壊する。まあ普通なら絶対的に悪い悪いこといっぱい重ねてもそれをみんな褒めるような、そういう異常なことが戦争ですね。でもそれをみんな悪いと知ってるからいろんな理由をつけ、口実をつけるわけですね。相手がしてきたからするんだ。でもそういうことに関しても、イエス様だけははっきりと一番深い意味の答えを、あり方を言われたんですね。それは遥かな高いところであるから、私たちにとっては遥かに非常に高いところであるけど、それは本当の最終的なあり方だっていうことをはっきり。武器を持って相手を殺そうとする、そのような心は武器によって、夢によって滅ぶんだと。まあ、それの一言でですね、戦争、全面的にしたらダメっていうことになるんですね。武器による解決だから。でもそのイエス様の根本的な真理の言葉をみんな無視するところから、ストレクスも来ているわけです。で、ごく少数の人が、本当にこれこそは真理だ。して、武力で、してもですね、あえてこの攻撃した人を殺さないで、殺されていった。自分が殺されていった人たち。その筆頭がイエス様だったわけです。そしてイエス様に続く人たち、パウロ、ペテロ、ヤコブとかいう人たちも、それからたくさんの後に続くローマ帝国時代のキリストを信じる人たちも、そのようにしてたくさん殺されて、甘んじて殺される、殺されていくのを受けたということだったんですね。そんなことはあまりに高くて、私たちは到底そんなとこ行けない。これも当たり前ですね。特別に聖霊の力を豊かに与えられた、なければいけない。それぐらい学問ではない。過去の習慣、何らかのですね、習慣でもないわけです。他人の模範を見てきたってもない。本当にその人の魂の一番奥にですね、聖霊が、本当に命の水がですね、すごく豊かに与えられた人がそのように、自ら自分の非常に苦しい目にあって、その相手に殺されてもなお、そのような道、相手が武力でやってきたからといって、武力では返さなかった。そういう人たちがですね、先に進んで、そして後に続くもっともっと弱い人たちもまた用いられて、キリスト教はちょっと伝えられてきた。ね、まあ、それに、人間はどこから来たのか、これは神様から来てる。神様を作った。神様に見せてきたんだから。だからその見せた、神に見せてきたっていうことは、そのように、美しい花でも、大概の人が共通してるんですよね。ほとんどの人はですね、部屋の中でいっぱい汚いものだった。それはもう汚い。綺麗じゃない。みんな共通してる。そういうふうにですね、何か本当に美しいものや良いもの、あるいは良い善悪のことに関しては、魂の深いところにあるから忘れたりしないですね。けれども、アダムとエヴァの内容にあるように、人間というのはそのように至れり尽くせりで作られているんだけれども、 神様の御言葉に従わないっていう、そういう自由もまた与えられていて、それを自由を背くここに使ってしまった。そこで楽園から追放された、本当の水源から追放されたということが書いてあります。そういうようなこと、これは信じない人は単なる偶然だと、偶然に人間ができたんだ、人間の前はこう猿だ、猿の前はいろんな見たようなものだ、でずーっと遡ったら海の中で起きたものから、これは出てきたんだと、そういうふうなことでは、一つ一つの植物の葉っぱのギザギザ模様がなんでそんな必要があるのか、そのことは説明できないわけですね。まんまるでもいい、ギザギザあったり、同じ形でもいい、能力や多様性、無限の多様性、いろんな多様性があるわけです。キリンの首がなぜ長いのか、子供向けのには、それは長いところに高いところにある木の葉っぱ、餌を食べることができたから生き延びれたんです。同じようなところにですね、首が長くない動物はみんなおるわけです。それからキリンの斑点ですね、非常に鮮やか、そのような斑点がどうして必要なのか、ああいうのがあるほど目立つから敵に襲われるわけです。そんな子供騙しのような理由、全然理由にならない。まあ、そういうことで、この作られた後もですね、神様が言えば、様々なものをついついと作られた。ということですね。そして、神様に背く人たちもたくさんおるけれども、一方では絶えず神様が、その闇に包まれた、追放された人なんとか、いわば神様のご意志で選んで、そして引っ張り合う。ということで、ずっと今日まで、旧約聖書から、もう何千年も続いてきているという。今日この、どこから来たかということは神様を作ったけれども人間は背いたからこうなっているということですけれども、そして今のように悪がいっぱいある、けど一方では絶えず神様がですね、本当の神様を信じる人たちを起こされてきた。私自身もそういう神様とか見えない何かを全くあんまり思わなかった、知らなかった、けども神様のぐいと掴んで引っ張り上げてください。それで初めて、私は神様のとこから来てるんだ。神様によって言えば生まれたんだ。ということが分かったわけです。それからどうなるかというと、それかって、今でもですね、イエス様のことを全く信じない。悪いことをしても、裁きも何もない。人をいじめても何もないとかいうふうな考えの人はたくさんおって、そういうふうな大きな国を支配すると、それがヒトラーとかプーチンとか、さまざまな専制主義権力を振るよう、日本では織田信長とか豊臣、東側も大概そういう考えの人ですね。どんなに苦しみに合わせても従わないと殺すとかいうようなやり方です。でも、ここでですね、今日も2回目も取り上げた一つのことは、今日の7章の33から読んだんですが、イエス様ははっきり、自分は使わせた神様のところで帰るんだと。聖霊によって生まれて、そして、殺されても神様と帰る。どこから来て、神から来て、神に帰る。はっきりしてる。でも次ですね、三条。あなた方、要するに、パリサイ、最主張で、イエスを信じないで殺そうとまでしてる。という人たちですね。は、私を探しても見つけることがないし、私のいるところにあなたたち来ることができない。 そしたら、そのことが36節で、もう一度同じように繰り返しています、わざわざ。偉大です。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることはできないって、それはこうどんな意味なのか。わざわざ同じように言ってあります。それからさらに8章に入って21節。8章の21節ですね。ここでもう一回繰り返してるんですね。イエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたち。これもパリサイ人とか、立法学者、最初、信じない人たちは、私を探す。だが、あなたたちは自分の罪のうちに死に、私の行くところにあなたたちは来ることができない。このように繰り返し何度もですね、あなたたちは来ることができない。私がいるところには来ることができないと言われています。そのように、三度も同じような表現で繰り返すというのは何なのかと。これは、今もそうですね。ここでですね、そのあなたたち、パリサイの人とか、祭司とか、こんな昔の人、昔の人にこんなことを言ったんだというふうに受け取ってしまったら、私たちとは関係がないわけですね。これはイエス様なんていうのは過去の人で、今と関係ない人だと。人間だと。もう死んでしまった人だと。ということで、イエスが言うことなんか、別に大切でもないと。昔のことじゃないか。だから戦争をしたらいけんなんて、こんなことは、この世の現状を知らないものを言うことだ。とか言ってですね、武器を取ったらダメなんだ。人を殺しちゃいけないっていうことを無視して、戦争でいくら人を殺しても殺すほど言うんだ。ということですね。昔の日本もそうだったです。たくさん殺したら勝利勝利とか言って、10人斬りとかって新聞で大新聞に載せたりして、それが褒められたりする。こういうふうな考え方で、固執してる限りはどんなに探してもわからない。そして、私のいるところにあなたたちは来ることができない。私がいるところ。神様のおるところには、これは天の国へ行くっていうことももちろんありますが、地上の時からすでにイエス様と共にある平安、そこには来ることはできない。どんなにお金があっても権力があって従えて、たくさんの人を武力でもって従えて、平定をしたとしても、イエス様のおる、そのイエス様の平安のところには来ることができない。これは本当に大きな、裁きになるんですよね。私たちもキリストを信じてても、うっかりして、キリスト以上に他のものをまず求めていったりすると、探しても、もう来ることができない。そういう固まっていくとですね。で、実際に、信仰を持っていたのに、後になって20年、30年も信仰を持っていたはずの人が、驚く。ようなことですが、私自身もそういうことを複数名を知ってますが、全くとやっと外れていってしまう。これは、サタンの誘惑。あるいは非常に苦しいことがあるとですね、神様がアイデアのこんな苦しいことをどうして自分に合わせるのか。ずっとそれが続くとですね、もう神様からいないと。そのように、サタンは苦しみというところにも入り込んできて、ヨブなんかはですね、もう生まれない方が良かったんだと。ものすごい苦しみにあって、あってきたらですね、誰も分かってくれない。一番近くの妻ですらも、神を呪って死ねと。友人たちも、あなたに罪があるのを悔やるためないからだ。いろいろばっかり言われて、本当に追い詰められて、生まれない方が良かったというようにですね、そういうふうに思って告白をして叫ぶんだけれども、それでも友人たちはいろんなことを言い続けている。 まあ、そのようにこの世界では非常に苦しみがある。どうせなの。それで主の祈りの中にも私たちを試練、この略を誘惑にしていますが、元の言葉はですね、両方の意味を持っているわけですね。テンプテーション、誘惑、それからテスト、試練、強力なサタン的なものが引っ張り込むとですね、普通の病気でもないにもかかわらず苦しいことはなかったのにそれていく、非常な苦しみがあると、そこにサタンが入り込んで引っ張り出してしまう。だからそういう苦しみ、さまざまなサタンの誘惑に合わせないで、悪の力、闇の力から救ってくださいっていうのは、すべてのキリストを信じる人たちの切実な祈りとなってくるわけですね。自分は大丈夫なっていうのは、経験したことがないような長い苦しみ、あるいは一番身近な家族のさまざまな問題が起こったときには、非常に官僚のトップであったようなですね、事務次官が自分の息子を散々暴力を振るいであると殺してしまう。そんなことになるとは夢にも思わなかったはずですね、かつては。で、この世界には現在あれで予想しているようなこと、全く予想もしないことも起こる。原発のああいう福島の大事故もそうですね。それこそ専門の科学者たちが、そんなことは絶対起こらない。断言したわけ。チェルノブイリなんていうのは、ソ連のような古い体制、組織の中で起こった。日本は違うんだ。だから絶対起こらない。と、みんな断言した。極めて少数の人、京都大学の原子炉研究所の小出さんとかの、ごく一部の人、がですね、風の人たちが、間違いが非常に危険なんだということを言い続けて、そのために、万年助手とか、もうほとんど退職間際になって更新してくれたというような人もいますが、まあ、そういうことで、確かにイエス様に背を向けたら、イエス様のところにですね、当然、主の平安は得られない。私はさ死んでも、あなた方に残していくものは、これは私の平安をあなた方に残していく。他のどんなことによっても、そういう主の平安は得られないよ、というわけですね。イエス様を踏みつけたり、この聖書の聖書的な真理を踏みつけたり、捨ててしまっていいと。古いものだと。やめろ。でもこれが長らくキリスト教迫害、ローマ帝国でも300年近い歳月でずっとこれがついたわけですね。キリストの信仰を迫害したわけです。その他いろんなところの歴史を言いますと、中国でもたくさんの人たちが殺されている。ですね。で、南アメリカでも、ミッション。ミッションという映画にもあったように、多くの宣教師たちも死んでいったわけです、殺されて。で、そのように、この歴史の流れを見てきますと、イエス様のところに留まろうとしたら、数々の人たちがイエス様と同じように、非常に迫害を受けたり、殺されたりしていったということが見られます。どんなにそんなに迫害した強い権力のない人も死のもとへ行けなくて、死の平安は得られないもので死んでいると。そういったことがここで予見されているということです。で、この世界や宇宙はどうなのか。これ本来ですね、言葉を超えたような、私たちもイエス様と同じような栄光の姿になる。書かれてあるですね。私が死んだらどうなるか、そういうある意味で言葉で言えば簡単なことですけど け、そのキリストの栄光と同じような姿っていうのはもう言葉では足りないですよね。あえて言葉で表現するとしたら、完全な愛、真実、清さ、永遠、らしい、そういったもの全部を含めた、そういう栄光、そういったものを持っている霊的な姿になると。ということですね。で、この世界は、そのように人間の死後の世界は言葉で表現ができないような言葉をはるかに超えているからですね。言葉ってのは有限ですよね。夕焼けがとってもですね、月とか、あるいは星、夕焼けが美しいと言うしかないわけです。心に深く入ったとかですね、胸が震えたとか、この世のものでないような、そういうふうな表現でしか言えない。いくらこんな言葉で言ったところで、本当に綺麗なですね、美しい、壮大な美しさ、あるいは可憐な美しさ、言葉では表せない。どうも足りないわけです。だから、人間死んだ後の栄光の姿なんてとても言葉で言えないし、それと同じように、この世界、宇宙はどうなるのかされている。これは言葉で本来言えない、あの、霊的な状態を。それを、政治言葉で足りないけど言うとしたら、新しい天と地と言うしかないんですね。そういう表現で、あるか、イザヤ書、旧約聖書にもちらりと出てきて、黙示録、聖書の最後にも、それが出てくるということです。初めのこの天と地は去っていった。海もないって言うんだから、全く違うわけですね。どういうためにこの海。まあ、海っていうのは一つは、サタンの住んでるところという、まあ、象徴的な意味もあるわけですけれども、当然普通この世界のように雨が降ってどうこういうことはないわけですね。雨が降ったら当然流れて海に行くわけで、非常に霊的なものですね。新しいエルサレムが飾った花嫁のように神の方から来て下ってきたとか、もうこれも言葉でみんな足りないわけですね。で、その新しい天地っていうものは永遠のものでも滅びないものだということになって、でそれまでに悪の根源的なものも滅ぼされてしまうということが、その手前に書いてあると。で、この新しい天と地のものは、形がどんな何かさえ書かないで、一番霊的な根本は何かということが、これがまあ3節に、黙示録の21章の3節。黙示録の21章の3節に書いてあったわけです。3節からですね。神がおられるところ、我々の人間と人間の間にある。神様が人と共に住んでくださる。人間は最初で共にいるような、完全に共にいる。そして、まず悲しみがことごとく拭いされるという表現で書いてあるんですね。これが強調されている。他のいろんな問題ありますけど、目の涙をことごとく拭い去ってくださると。死もなく、悲しみも嘆きもない、どうこもない。こういう形でですね、あらゆる人がですね、実は深い悲しみや孤独、そういった奥にも明るい表情をしているような人でありながら、突然、自らに立ったんです。テレビでなんて非常に人気者だったような人が、突然、原因不明にとも自殺みたいだとか、お料理に出てきたりしますが、本当の心で流す涙というのは、これは家族であっても友達だとわからない。そういう深いですね、この悲しみをすべて拭い去ってくれるのは、これが新しい人の時だと。で、最後に出てくるわけですね。そして、 このようなこととさらに22章でも21章の終わりでも書いてあります。どこへこの世界を置いてるんですか、行くのか。21章の最後にも、神の栄光がこの都を照らす。子羊なるキリストが光なんだ。22章でもですね、神と子羊の王座、玉座から流れていく命の水の川があるんだ。そして5節、22章の5節。夜はない。灯火の光も太陽もいらない。ほら、だから全く現在のような、地球上が良くなってどうこういう、別物なんですね。霊の世界が本当に究極の姿なんです。人間もそうである。でもこの肉体が、また同じように手足がいらないか、ほんま、復活したときに、いるはずがないわけですね。神である主、神やキリストが照らす。そして、信じる人たちが永遠の神の力を持つというような、これも限定された表現ですけれども、まあ、こういうことですね。で、最終的には、この21章の5節にもある、黙示録。黙示録の21章の5節にもある。見よ、私は万物を新しくするんだ。これが、このどこだけどこへ行くのかっていう聖書の記述。神様が啓示を受けた人の書いた残したものですね。こういうことは、わからない。頭で考えてですね、物理やそんな天才、あるいは音楽の天才、こんなのと関係ないんですよ、わかる。逆に頭の良さでいろんなことを言ってですね、そんなことあるはずない。科学的に言ってもんだ。そんなこと言い出すんですね。そもそも科学やれ論理で扱えないような領域を言ってるわけです。だからこれは、聖書そのものが言ってるように、そういうどこへから来て、今の状態を見抜いて、さらにはどこへ行くのか、到達する。これは聖霊が全てのことを教えるというイエス様の言葉、ヨハネ福音書の言葉を私たちは信じて、その聖霊がいただけると、こういった非常に言葉に言う限界ある記述の奥にある本当の霊的な真実を分かると、体得すると。地上においては、それはまだまだ限界ある。もう肉体を離れた時には初めてキリストの栄光のような姿になるんだから、本当にそういうことは全て書いている関係に明らかになると。そういうことで、ここの人についても、信じるだけでも永遠の命。出てるのかも死ぬこともないと、イエス様言われているとおりですね。そういうことを、私たちは約束として、神の言葉と、誰かの思想とか、誰かの意見とかね、私たちの根源は誰か人間でなくって神様直接啓示したこの一番深い啓示、大いなる啓示は歴史上のこのような有名な人でもなくて、聖書そのものがはるかにその人たち全部包んでるわけ。歴史上の名だたる影響あった人全部含み込んだのはこの聖書、神の言葉です。聖霊なんですから、私たちの本当に常に寄り添っていくべきはこの聖書なんですね。人間っていうのは有名な人、みんなそれで限界があるわけです。だから聖書だけは限界はないと思う。ということです。はい。そういうことで、私たちも神様のところから来て、そして神によって支えられ、神によって様々な聖霊によって教えられ、悪の力も強いことも、それをされる、まさる神の力を勝利するんだということも教えられつつ、最終的に、この地上の世界を終えたときには、神の国へイエス様に帰るんだと。そういうことを言っていきたいと思います。はい。以上です。
ありがとうございました。それでは、 メッセージを心に留めるために、しばらく黙想をしてください。